あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHO の岡文勝です。おとといは2017年8月21日月曜日、六曜は大安でした。来週の月曜日で1400回目を迎えようとしておりますけど、だからなんだっていうね、1500回を迎えようが2000回を迎えようが多分この調子で続けてるんでしょうけど、なんかね、せっかくそこまで続けてんだったらね、なんか中身ももうちょっと豪華になってもいいんじゃないかなっていう気がしなくもないですけどもね、継続こそ力なりと言いますけれども、じゃあこれ継続してって何の力になってるのかっていうのは自分でもよく分かってないですけれども、はい、ということでですね、また久しぶりに最近見たAmazon プライムで見ました映画の感想などを述べていきたいと思いますが、今回はですね、殺しのナンバーというタイトルで、2013年にイギリスとアメリカ合衆国が共同制作したアクションスリラー映画、こちらを Amazon プライムで見ましたんで、ちょっとそちらの感想などをね、お話ししていこうかなと。現代がザ・ナンバーズ・ステーションと。で、殺しのナンバーってまあちょっとなんていうんですか、それっぽくね、そのスリラー作品っぽく、タイトルつけましたけれども、つけましたというか私がつけたわけじゃないですけれども、これはね、まあ、最初ねソフト発売された頃はスパイコード殺しのナンバーだったらしいんですが、まだその方がその映画の中身に、ちょっと近いかなと。殺しのナンバーだけだと、まあ、分かるような分からないようなね、なんかその007シリーズの頃のね、なんかそこら辺のね、そういったところのタイトルを意識してるのかなって気がしますけれども、現代はザ・ナンバーズ・ステーションですからね、いわゆるね、暗号の世界なんですよ。暗号を送る、その数字で送るその中継所かなんかの、そこがまあ秘密の中継所みたいなね、いわゆる一般的な暗号の他に、そういうもう本当になんか知られざるところで流している暗号っていうのがあって、でそれが数字によって送られるものだと。でその暗号の送り先が、ヒットマンっていうか暗殺者みたいな、ね、殺し屋の方に、その殺し屋なのかな、あるいはスパイのエージェントなのか、まあ、ちょっとそこら辺なんかぼかした形で表現していたと思いますけども、あ、でも CIA 絡んでるって言ったか、なんかだからまあスパイってこれまあ映画の影響もあるかと、映画とか小説の影響もあるかと思うんですが、いわゆるCIA に勤めてる人っていうのは基本的にはスパイというよりかは、その現地で活動している人に対して指示をしたりとか、話をしたりだとか交渉したりだとかっていうのが基本的にはCIA だとか KGB もそうかもしれないし、だから現場でねピストルパンパン撃ったりするのっていうのは、必ずしもそれが CIA の人かどうかとは限らない、いわゆる単身でねバンバン行っちゃう人っていうのよりかは、むしろそのアメリカだったら、例えば連邦警察のね FBI みたいなね、そういうのとか、そういったところに近い部分があるのかなというところなんですが、まあまあこの殺しのナンバーの中でも、いわゆるその現場エージェント、現場でそのいろいろと活動していた人が、ある事件というか、あるその依頼かなんかを全うしきれずに、結局そのナンバーを送る側の方にある意味左遷ですよね、されてしまうと。でそれが男女ペアで、なぜ男女ペアなのか分かんないですけど、まあおそらく男女ペアで行ってるっていうことが旗から見たら怪しまれないっていう感じだから男女ペアって組まされたのかもしれないですけど、男女ペアでその表向きなんかどっかの倉庫群だか工場地帯みたいなところの一角の中に、その暗号を送り出す中継ステーションみたいなところがあって、そこで交代交代でね、何日単位か何ヶ月単位かわからないですけど、交代交代で、でそのペアの男女がね、そこで暗号を送ってると。でそのうちの一人になって、でその女性側の方は決してその現場でね、そういう暗殺をしてきた人ではとは限らないということらしいんですが、まあそんなところで、この映画自体がですね、監督がカスパー・バーフォードっていうデンマークの監督なんですが、これ日本では全く知られてない、下手すりゃアメリカヨーロッパでもほとんど知られてないじゃないかっていう監督なんですが、その監督が、これがですね、 あ、これ今ストーリー見ましたけど、アメリカ合衆国で CIA の捜査官として活動していたエマーソンって書いてありますけども、捜査官どうなんでしょうね。私がなんかいわゆる、リアリティ系のね、そのフィクションじゃなくノンフィクション系の方の本を見たら、いわゆるその現地とかいろんなところに行って、そういう、まあ、破壊工作ではないですけど、そういう暗殺みたいなことをするのは現地でその雇われた人であって、捜査官自体はそういうことあんまりするっていうイメージなかったんですが、まあまあこのあらすじでは捜査官というふうに言われてますけれども、その主人公を、ジョン・キューザックですね。ジョン・キューザック、まあ、お姉さんジョン・キューザックと言ってですね、お姉さんだったかな、ジョン・キューザックは昔から結構いろんなアクション映画だとか、かと思えばヒューマンドラマだとかいろんなの出てる、あのね、なんかちょっとね頼りない感じの男性というのをやらせたらかなりピカイチな演技をする方なんですが、その方がこの元 CIA の凄腕捜査官、凄腕というか、まあ捜査官ですね、捜査官の役をやるんですけれども、なんかねちょっと、今まで見てきたそのジョン・キューザックが出てた作品からすると、まあ結果的にはジョン・キューザックあたりが配役としてはぴったりだったのかもしれないですけれども、全般的にね結構地味な話で、そういったところではいわゆるそのスパイものだっつって、なんかね、なんかすごい激しいアクションだったりだとか、なんかそういうのを求めてる人からすると肩透かしを食らうのかなと。ただその、まあ、表向きはそのスパイものっていろんな作品ありますけれども、大きく分けるといわゆるその現代あるいはそのある時代のそのスパイの裏事情みたいなねものを、まあ、ぼかしつつもこんなことがあったそうですよみたいなね、スパイってこういうことやってんですよみたいなね、そういうのを見せるタイプか、まあそれがさらにそれがさらに発展していくと、もう超絶娯楽作品みたいなね、もうアクションやってりゃいいみたいな、なんかそういう作品ですけど、もう一方で、表向きはそのスパイだとか殺し屋だとかっていう体を取ってるけれども、まあいわゆるその究極のその人間ドラマみたいなね、主人公が例えばまあよくあるパターンとしては殺し屋、凄腕の殺し屋だったんだけど、とあることがきっかけで足を洗うと。で、足洗えんのかお前みたいなねっていう組織側の方と、その足を洗った先にその求めている、なんかそのなんていうんですか、心安らぐ世界みたいなね、いうようなところも、あれもまあ一見そのまあミステリーだとかスリラーだとかそういう系統のドラマに見えつつ、いわゆるじゃあその例えばじゃあその殺し屋っていうのをすごい働き詰めな人っていうね、すごいもう専門的で、で誰にもそういう仕事の話もすることができない仕事をコンコンとやってきたんだけれども、でもいかんせん人間らしい生活を送りたいよねって思った人が果たしてどうなるかみたいなね、いうのが、まあ殺し屋だとそのドラマもね、まあ、アクションとか入ったりとかして、まあ、飽きずに見られるだろうみたいな、そんなような作りで、まあ、大きく分けるとこの2種類があるのかなっていう、まあ、コメディはまた別にしてね、そういうのがあるのかなと思いますけれども、この殺しのナンバーはどちらかというとその後者の方ですね、とあるそのミッションで、そのいわゆる、まあ、対象を始末したと思ったらその娘が出てきて、本来だったらその娘も始末 しなきゃいけないところを、なんかふと何かがよぎって始末できなかったと。で、その結局現場から退いてその暗号を送るところに行くと、その男女ペア で一緒になってるペアも若い女の子だと。でまあいろいろあって、でその若い女の子に、まあ、恋愛感情とまではいかないんですけれども、でもなんかやっぱりそのまあ、情が湧くみたいなねところで、果たしてじゃあ主人公はどういうね選択肢を取るのかというところの見せ方が、まあ、非常に地味ながらも一応手堅く作っててですね、で、まあ、予算もそんなに普通のアクション映画とかに比べるとあんまりなさそうではあるんですけど、それでもやっぱりね綺麗に撮ってるんでちゃんと見られるんですよね。そこら辺がね、無名とはいえね、ちゃんとここまでのものができるんだっていうところはやっぱりすごいなと思いますよね、向こうの方はね。はい、日本のそういうアクションドラマだとかスリラードラマを作られてる方たちもね、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。